もしもし、
はい、
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、78歳です。
78歳。
はい、
元気な声してますね。
あ、そうですか。
はい、はい、今ご主人と一緒に暮らしてるんです。
あの主人は10年前に亡くなりまして、
はい、
私は今一人暮らしです。
あ、一人暮らしですか。はい、お子さんは
3人おります。
はい、みんな外でそれぞれ独立してるね。
長男夫婦が隣に別に家を建てていました。
あ、
で私は私で一軒、
はい、
一人でいます。
はい、じゃあそんなに寂しくないですね。
そうですね、
はい、
あの行き来はありますので。
でお孫さんはいるんですか。
孫は息子夫婦に2人います。
お孫さん何歳ぐらい。
25歳と20歳です。
お孫さんって言ってもう大きいですね。
はい、
わ、はい、かりました、はい、それでどんな相談ですか。
はい、長女の子供のことでお伺いしたいんですけど。
お子さん3人いるって言いましたよね。
はい、
長女は何歳ですか。
はい、長女は47歳。
47歳。はい、
それで子供が2人。
子供2人。
はい、それでこの長女が2年前に離婚しまして、
はい、
現在親子3人で住んでるんです。
はい、
それで長女が看護師をしてますので、
はい、
週に1回ぐらい夜勤がありますので、そのたんびにうちに来て私が面倒を見ているんですね。
面倒ってのは子供の面倒。
そうです、そうです。
お孫さんの面倒ね。
そうです。
はい、何歳ぐらい。
12歳と10歳。6年生と4年生です。
6年生。
上が女で下が男です。
はい、
で今日の相談はその下の4年生の男の子が1ヶ月以上前から不登校になりまして、
は
い、それで学校行けなくなっちゃってるんですね。
あ、そうですか。
それで、
はい、
たまに娘が1時間ぐらい連れてってまた迎えに行ったり、そんなことは週に1回ぐらいはしてます。
そ週に1回は学校に行ってるんですね。
どうにか行くんですね。
はい、
だから先生はたとえ何時間でもいいけど学校を忘れないためにも連れてきてくださいって言われるんで、
はい、
娘が休みの時ですね、
はい、
連れてったりしてるんですね。
はい、行く時は朝ですか、それとも。
朝はダメなんです、起きれないんです。
朝起きれない。
だからもう4時間目のお昼間際ですね。
お昼間際。はい、
えー、
行く場所は教室ですか、それとも保健室とか。
あの、いや、教室に入ります。
教室に入る。
はい、入るけど、はい、給食がまた食べられないんですね。なんか嫌だって言って、それで給食は食べないで娘が迎えに行って帰ってきちゃうんです。
はい、それが週に1回ぐらい。
はい、
はい、それで今日の相談はこの不登校ということです。
あ、だからそれでね、私はもうすごいそれが心配なんですけど、
うん、
娘はもうちょっとこのままにしといてって言うんですね。
うん、
それで私はもう勉強も遅れたり、うん、いろいろ心配なことがありますから言うと、もう勉強はどうでもいいから、
うん、
このまま怒ったりしないで見ててあげてって私には言うんですけど、
うん、
私がこのままこんな状態でいいものかどうか、もう夜も寝らんないぐらい心配しちゃってるんですね。
うん、ただお母さんは、
はい、
このままにしておいてという言ってるのにはそれなりの理由があるわけですよね。
いや、あの、いずれカウンセラーを受けてみたいんですけど、
うん、
そこを電話してもみんないっぱいで1ヶ月ぐらい先になっちゃうらしいんですね。ですからそれまではこのままそっとしておいてっていうようなことを言ってるんですね。
はい、で4年生ということですけれども、はい、それまでには何か生活上で問題はあったんですか。
だから学校の先生も学校でいじめも何にもないし、
はい、
なんでそうなったかわからないんですね。
はい、
ただ朝起きれないんで、はい、やだやだやだで支度ができないんですね。
はい、で看護師っておっしゃいましたよね。
そうです、はい、
はい、それで夜勤があるって言いましたね。
はい、はい、週に1回ぐらいあるんですね。
週1回ですよね。
はい、
でその週1回の時にあなたのところに来てる。
はい、来ます。
来てるで、
はい、
それ以外はずっと家にいるわけですね。
ちょっとお稽古事をしてるんで長女が、 それがうちの近くであるので、はい、その時は学校の帰りにうちへ来るんですね、
はい、
そうすると娘も朝市長女がこっちへ来ると学校行けない子もこっちへ連れてくるんですね、
うん、
だから週に1回あの夜勤がありますけど、もう2回ぐらいは来ることはあるんです、
うん、であなたの今日の相談というのは、お母さんはこのままにしておいていいと言ってるけれども、
はい、もうそれでいいものかどうか、私はもっと早くにどこか見てもらえるようなところを探して連れてった方がいいんじゃないかなと思ってるんですね。
はい、わかりました、はい、今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃるので、
はい、お願いいたします。
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
今日ね、
はい、
ご相談者のあなたが、はい、なぜこんなに焦ってるのか私には理解できないんです。
あ、そうですか。
今の方たちっていうのは、はい、起立性症候群とか、
はい、
パニック症候群とかいろいろつけますね、
はい、
そして皆さん安心してるんですね。
あ、
何が、誰が安心するかって、お子さんではなくって、はい、子供を見ている親が、
はい、
あ、私の責任じゃないんだって、この子はこういう症状の病気なんだっていうことで、
はい、
自分の心を落ち着かせる方が多いんですね。
あ、
で今あなたちょうどおばあちゃんとのお孫さんとの関係ですよね、
はい、
何が大事かっていうと、
はい、
あなた自身がなぜそこまで不安なのだろうかってことをちょっと締めていきたいんですね、
はい、
でじゃあお嬢さんと息子さんの場合、
はい、
全く問題ないですよ。ただね、
はい、
朝起きれないっていくつかの原因があるんです、
はい、
その原因のどれかはちゃんと確認したかなってのを覚えてほしいんです。
あ、
結局ね、今の子供が朝起きれないっていうのは生活パターンができてないってなるんですね。
あー、
ゲームの失敗とか、
はい、ゲームが好きなんですね。
そうですよね、でじゃあゲーム好きでしましょう、
はい、
次はね、学校行くのが嫌がるとかね、
はい、
学校の友達が問題があるってなるんですね、
はい、
ところがですね、
はい、
この坊やちゃん
は
ちゃんと言ってるんですよ、
はい、
でお昼だけ帰ってくるのね、もう嫌だよって。
そうなんです、
お母さんいるからでしょうね、
はい、
となるとこの子心は健全ですよ。お母さんのそばにいたいんです。
あ、そうですか。
そしてなぜ僕にもっと構ってくれないのかなと思うかもしれませんけれども、
はい、
この年齢で今一人でお留守番してますよね、
はい、
そこでね、もしこういう相談があったら考えちゃうんです。いやね、子供を一人うちに置いておくとね、はい、本当にお金がなくなるし、
はい、
それから変なお友達が来ちゃうとかっていうんじゃないでしょこれ。
はい、それはないです。
ということは何を心配してるかというと、
はい、
1ヶ月間学校行かないと、
はい、
でも1週間に1回は行ってると、
はい、
でみんなと一緒にそれも行ってる。ただ給食が嫌だって分かるんです、
はい、
給食ってのは、
はい、
お母さんですから、
はい、
食事っていうのはね、本当に母と子の関係は強く出るんですね。そうするとこの坊やちゃんはお母さんが大好き。
それはありますね。
もう大好き大好きなんです。だからもっと言うと、なんとなく行きたくないっていうのは、行けたくないって言うとお母さんが連れていくでしょ学校に。
そうなんです。
その感覚が嬉しいんですよ。
あ、
よく男の子ってのはね、朝起きないんですよね、好きなお母さんの時には起こしてくれるまで起きない。
ああ、
そこに親子関係が感じられるんですね。
あ、そうですか。
わかりますか。
はい、
すると、学校に行ってくれれば嬉しいっていうあなたの要望ですよね。
そうなんです、そうなんです。
で、じゃあお母さんです。お母さんはこのままほっといてって言ってるでしょ。
そう言われるんです。
それはなんか心配なさってますけども、お嬢さんは、
はい、
お嬢さんの中できちっとあなたに預ける時ね、
はい、
自分たちがするべきもの、母との子供の関係を築いていますよね。
はい。
何も言うことないですよね。
そうですか。
そうです。それだけしっかりしてるお嬢さんが、
はい、
まとめますよ。
はい。
このまましばらくほっといてっていうのは何か分かってるんですよね。
ああ。
そうでしょ。
はい。
あなたに愚痴言ってますかお嬢さんが。
だから言わないんです。だから子供の前で、孫の前では絶対にどうして学校行かないのとかそういうことは一切言わないでくれっていう。
しっかり、それそうですよ。子育ての基本はそうです。
あ、
どうしてって、いやこの答えが答えなんだから、どうしてっていうことは理由があるってことでしょ。ないから起きられないんですよ。
あ、
お嬢さんおっしゃったこと私当然だと思いますよ。
あ、私はすぐ口をついて出ちゃうんですね。どうしてどうしてって。
今日の相談は、
はい、
あなた自身がそこまでなぜ言うか、寂しいんじゃないのあなた。
ああ、そうかしらね。
あなたが寂しいんです。お嬢さんもあなたに依存してない、寂しいんですね。
そうですね。
そうするとあなたの世界悪いのじゃないですよ。でも、
はい、
大変なことよ大変なことよっていうことの意識をその坊やちゃんに持ってくれば、 お嬢さんも、ね、本来だったら、じゃあお母さんどうしようか、病院行こうかっていうことを相談持ってくれる材料を作っていると私は思えないんですね、少しか。
確かにそう思います。
だから、あなた自身の、その、もう言葉は悪ければいいですか、
はい、
お嬢さんを脅しているようなもんなんですよ。
ああ、そうですね。
ね、じゃあね、
はい
はい、お嬢さんとの関係をもっと、なんていうかしらね、長女と一緒にやっていきたいわとか思った場合にですね、まず長女にお疲れ様ですよね、大変ねって、何か私よくわからないけれども、
あ
ちょっとでもいいか手伝うことあるかしらって、
そういう言い方がありますよね。
そう、
あ
そう思いません？
私は全然もうそこまで気がつかなかったです。
素直ですね。
ただただもうどうしようどうしようと思って、
そのどうしようどうしようはあなた自身が孤独、
あそうです
寂しいんですよ。
あ
そしてお婿さんとお嬢さん帰った後ぽっかりと、ああしばらくまた、
そうなんです、
でしょ、
そうだから夜も考えると寝らなくて、
ねえわかる、それは娘がそばに置いときたい気持ちなんです。それを今のあなたのやり方は脅しで私の出番を待ってるんですけども、
そういうことなんです。
お嬢さんするとその脅しの方がきついんですね。
ああそうですね。
だからお嬢さんとお子さん二人来た時には、
はい、
何か好きなもの、私いつも食べ物言うんですけども、
はい、
更新欲求大きいんです、
はい、
そして、はい、ニコニコしながら、
はい、
おばあちゃんね、あなたたち三人がねこうして仲良くすると本当に嬉しくってって、
あそうですね、
一週間に一度なんか申し訳ないけどもプレゼントもらったみたいって言った時にお嬢さんどう思うかしら。
あそうですね。
そうするとお嬢さんが ある日心がね、
はい
開いていって、お母さん心配ったらどうして思ったのって聞くかもしれない。
ああ、そうですね。
でも、それがあなた分かってくださるならば、今日の相談は、あなたの感覚は寂しかった。で、何か面倒を見たい。私がその場の位置が欲しかった。それがお孫さんの問題視することによって、娘と会話ができると思った。
はい、
それが違ってきたと言ってね。
はい。
それからお孫さんは、全く問題ないです。
そうですか。
そうですよ。
まあ聞いても本当に安心しました。
そしてねできたらですねおばあちゃんがね、あのお孫さんが来た時に一人で寂しくないって、
はい、
おばあちゃん電話してもいいかしらねとか、
はい、
ダメったらあら寂しいなど終わってくるんですよ。
あ、そうですね。
そしてお孫さんには、はい、何かあったらおばあちゃんすぐ飛んでいくから、
はい、
おばあちゃんパトロールで行くから、
はい、
お母さんがお留守番の時にはあなたがお留守番の時にはおばあちゃんすぐ電話するからね、はい、来てねって、
はい、
どうですか。
はい、わかりました。
できます？
やってみます。
あ、嬉しい。いや、あの、専門家の加藤先生お任せしますね、
はい。はい、ありがとうございます。
大原先生が寂しさっていうことをおっしゃってましたね。はいはい、その通りなんですけど、はい、もう一つ不安なんですよね。
ああ、それもあるかもしれません。
だって、78歳で、ご主人が10年前亡くなられて、
はいはいはい、
これは不安なのが当然ですよ。うん、だけどこのお孫さんの不登校で大騒ぎしていると不安を意識しないで済むんですよね。
ああ、なるほど、そうですね、そうかもしれませんです。
騒いでいれば意識しないで済むんですよ。
あ、そうですね、そのことばっかり考えてましたからね、
うんうん、それだけ不安が強いから騒がないと自分が怖いんですよね。
あですね、考え
だから本当にあなた素直ですから。
ああ そ, そうですか、ありがとうございます、ね、
あのお孫さんも懐きます。
ありがとうございます。
だからこの素直のを守ってください。
はい、ありがとうございます。
お幸せに、
はい、失礼します。
今心配していることは本当のことを意識することをブロックしているという場合が多いです。